今日ふとこう気がついたことですけどね、私は去年から2度入院いたしましたけど、2度ともですね、大祭の時ではなくて、大祭もなく特別大きな、行事や祭典もない時にですね、ちょうどうまい時に、入院させていただいとったんだなということをですね、気づかせていただきました。というのはその月例祭とかですね、昨年の1月10日それから親神様の13日それから22日の前後の日曜日ですね、入院しておりましたから御用はできませんでした。それから今年もですね、2月の9日から入院しましたので、13日と22日に近い月曜日、月例祭、つまり都合4度ですね、私は月例祭の御用ができなかったですね。しかし大祭はですね、なぜかこううまい具合に外していただいておったのかなとこう思うんですね。と言いますのも、大祭はやはり月例祭と違ってですね、非常に御用が多いです。前の日からずっといろんなことがありますね。もちろん副教会長夫妻中心にですね、何でもやってくれるようになってるんですけども、やっぱり、我々、教会長夫婦もですね、それなりにさせていただかないと、前が回らないというところがあるんですね。でそういうことは神様はちゃんとですね、差し障りがないようにそういう時期にね、入院させてくださったんかなとこう思わせてもらうんですね。で今日もまあいろいろね、休み休み私はご用させていただいたんですが、まあ、今までと違ってもうぶっ通しで何かするということはもうしないようにしておりまして、自分で意識的に休むようにしております。そうしないと三度入院ということになったらいけませんからね。それでね、今日ね、妙なことに気がついたんですけど、明日のですね、昼ご用紙の方とか神岡教会や愛楽教会からおいでの方々にですね、お昼を食べてもらうわけです。でまあ三宅さんのところで、お稲荷さんを作っていただくんですけど、お吸い物はですね、教会で作るようにしてるわけです。まあひろみちゃんに作ってもらった方がおいしいに決まってるんですけども、その三宅食堂で作って鍋に入れて持ってくるのも大変ですしね。で教会に大きな鍋がありますし、まあ、できることはさせてもらおうということでずっとですね、お吸い物は、教会が担当して選ぶわけですね。で今日もさっき家内に出汁とかないかんなみたいな、出汁というのはですね、まあどんな出汁でもいいんですよね。まあ一番究極簡単なのは出汁の素か味の素入れとけばいいわけですけど、まあ、その点はやっぱりですね、本物の出汁を取った方が美味しいですから。でずっといりこと昆布ですね、いりこと昆布をつけておいてね、貸しておいて、そして、明日ですね、夜中中いりこをつけておいて、明日火を入れてじっくりじっくりアクを取りながら煮込んでカツを入れると、そうするとまあいい出汁ができるわけですね。吸い物っていうのは味噌汁の場合は味噌の味でまあなんとかカバーできるんですけど、吸い物というのは純粋にその汁の味というのが下にキュッと直接伝わってきますから、変なものこしられたらやっぱり美味しくないですね。まあ、そういうことをしておるということについて、今日もですね、さっきそのいりこをつけたり昆布をつけたりするのは家内がするんです。で明日の朝からですね、 朝ごはんを食べる頃から火をつけて、じっくりじっくりそのアクを取ったりするのは私の役目なんですね。でまあそれは家内がしてもいいし誰がしてもいいんだけども、その出汁を取るいう基本のところはやはり私も料理をしておりましたから、まあ、微妙なそのコツがあるんですね。炊きすぎてはいけませんし、ゆるすぎてもいけませんし、味がちょうどいりこの味がしっかり出るという煮込み方があるんですね。それはちょっとね、一朝一夕にこう人に教えられないんです。やっぱり何年もかかって私らもこうね、そういうことを身につけてきてですね。それでさっきですね、そのまあつけといてね、でその炊くのは明日私が炊くからなって言った時にですね、ああそうやって、私が大祭の時にいなかったらこれね、いりこの出汁が誰が取るんだろうかっていうね、そういうことにも気づかしていた。ああそうか、神様はやっぱりそういうこともあってね、まあおかげさんでね、毎回遠くから来てくださった人たちも美味しいなあ言うて、まあだいぶお世辞もあるんでしょうけどね、そう言って昼を食べてくれますね。そういうことで、ああそうだなと、また私も入院してないおかげで、もしこの大祭の期間中入院と重なってたらですね、それができないわ。そうすると家内もね、どうしようかどうしようかいうことになってたかもわからないですね。まあ意外とそういうところにですね、自分自身がその大祭の時にこう教会でおらせていただいて、ご用意ができるということですね。あ、そういうこともありがたいことなんだなというふうにこう思わせていただいております。まあしかし明日は上手にできるかどうかわからないんですけどね、そういうふうに自分の役目というものを、いただいておるということですね。まあそれぞれ皆さんもね、おかげをこむっていただいてね、明日の大祭をそのそれぞれにですね、まあ何か怪我や間違ったり病気をしたりしてたら参ろうもでも参れませんね。なぜ今年こうしてお参りができたのかということをですね、大切にしていただきたいと思うんですね。私もそのそれができてるわけじゃないんですけど、今日そういうことをねふとね、気づかせていただくことができましたね。自分の力で何でもしようと思ってもできないときにはできないんですね。それからね、こうしてご神前にもういろいろ数々お供え物させていただいておりますけどね、これ今日から明日の間に大きな地震が来たらこれ全部落ちてしまいます。実際に九州ではそういうことがあったんですね。福代先生のふるさとの愛楽教会で大祭の前日に地震が起きて、ご神前のものがみんな落ちたそうですね。そういうことがあったんですね。今年じゃないですよ、何年か前にね。その一生懸命みんなでね、その片付けをしたり、また新たにそのお供えをしたそうです。ですからこう今こうしてさっきもね、友廣先生のご用意いただいてこうしてここまでできたんですけど、これおかげさまで今こうして落ち着いてるんですね。今から1分後にグラグラっと来て震度6、7の地震が来たら、まあ私たちも立っておれないぐらいになりますけど、ご神前のものは大抵全部落ちると思います、ね、ですからこうして準備をさせていただいて、ちゃんと静まってね、収まっていてくださるということもこれ当たり前ではないんですね。言うまでもないことでしょうけども、東北地方の人たちはそのまさかですね、あの日にそんなことが起きる思ってなかったんですよね。例えば結婚式の当日の人もいたと思います。それから大事な用事があった人もあると思いますね。もう全部飛んでしまいますよね。その行事や予定が飛ぶだけじゃなくて、自分の人生がもう途切れてしまうというようなことが 現実を起こってくるんですよね。ですから明日の大祭をお迎えできるということは、最初にさっきご記念申しましたようにね、お迎えさせていただけるということ自体がもう大変ありがたいことなんだと私は思うんですね。そして元気にですね、私の場合でしたら、今日寝て明日起きることができればですよ、そのいりこのだしを取ってですね、大阪や九州から来た人に吸い物を、私が全部仕上げるわけじゃない、私はそのだしを取ってちょっと粗まし味付けをして、あとはもう任せるんです。だから舌の利きのある人が適当にしてくれるのでね、それで仕上がってるわけ、私が全部作ってるわけじゃないんですけどね。そういうふうに自分自身ができるということはすごいことなんだというんですね。そのように思います。明日三宅さんね、今年も、お稲荷さんを作ってくださるわけですけどね、お母さんも元気でないと、手伝いがないとね、たくさんのお稲荷さん作るわけですから大変ですけどね、元気であればこそできるんですよね。それぞれ皆さん同様に参拝する方々もですね、今年も大祭が来たな、ほんだ参ろうかなということなんですけども、そう、実はその参ろうかなということの中にものすごいことがあってですね、参ることができてるんだということをですね、これを大事にすることがいるんだということを改めて今日私はね思わせてもらいましたね。そういう思いを持ってこの御布教75年ね、初代知事派が長い間そういうね、おかげをいただいてくださったおかげで今日があるわけでありますから、そこも含めてね、しっかりお礼を申させていただきたいというふうに願っております。はい、今日も4日でございます。